先ほど曽我新学生がお知らせしてくれたように、教会の暦は今日は聖霊降臨後の第25主日を数えました。で、来週11月21日がですね、この聖霊降臨後という主日の最終主日になります。最終主日ですから、今年の教会の暦が来週で終わるということですよね。そして、11月の最後の日曜日が今年は対抗節になります。アドベントの第一の日曜日になってまいります。この教会の暦というのを頭に入れながら、今日の今私たちが聞いた聖書の御言葉を思い起こしていきたいと思います。イエス様の言葉がですね、あるいは今日の旧約聖書もそうですが、世の終わりということを語りかけている、その理由がこの教会の暦からも分かってまいります。イエス様と弟子たちは神殿の境内に最初いました。おそらく神殿の境内でイエス様は神の国のお話をしたり、さまざまな技をしたりしておられたんだと思いますが、この頃になりますと、もうイエス様のことは多くの人たちの知るところになって、注目を集めておりました。彼の周りにはいつも人だかりができて、イエス様が語る神様のお話を多くの人たちが耳をそれに傾けていたのではないでしょうか。その一方で、そうした光景を、イエス様の周りにたくさんの人だかりができるその光景を面白くなくて、むしろこの男を警戒心を持って見ていた人もおりました。祭司、立法学者、まあ、こういったいわゆる権威者、権威ある人たちがイエスのことをいぶかり批判し、時にイエスと議論をしたのであります。そんなふうにしてエルサレム神殿の中でイエス様は宣教活動をなさっていたのです。その日も一日の働きが終わり、イエスと弟子たちは宿泊先へ戻るためにエルサレム神殿を後にするのです。夕方ぐらいでしょう。日が沈む頃、丘の上にそびえ立つエルサレム神殿はオレンジ色の夕日に照らされて、この世のものとは思えないほど美しく、そして荘厳に見えたことでありましょう。帰り道を歩く弟子たちだけでなく、誰もが思わず振り返ってみたくなります。弟子の一人が言いました。先生、ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。エルサレム神殿のことです。簡単な声を上げるんです。ところが帰ってきたイエス様の言葉は何ともつれない言葉でございました。あなた方はこれらの大きな建物を見ているのか、これは一つの石も残らず崩れてしまうよ。こういうふうにおっしゃったんであります。このイエスと弟子との会話から今日私たちに何が聞こえてくるでしょう。 実際にイスラエルを聖地を訪問してエルサレム神殿の跡地を観光した方々は分かると思いますが、私たちも今だって弟子たちと同じようにその光景に見とれます。今はもう神殿はないんですが、神殿を取り囲む壁は今もあります。残っていて、遠くから見るとそれだけでも夕日に照らされた石垣は美しいのです。先生ご覧ください、なんて美しい素晴らしい石建物でしょう。このように感激している弟子たちの喜びに今イエスは冷や水を浴びせたんですね。けれども今日私たちはこのイエス様の冷たい言葉に真摯に耳を傾けたいのであります。これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩れずに他の石の上に残ることはない。今はもう神殿はの建物はないわけですから、確かにそうなったんです。崩れたんです。イエスの時代から40年も経たない時にローマ帝国が軍隊を入れてこのエルサレム神殿を破壊してしまいました。私たちは美しいものに見とれます。心打たれます。本当に美しいとうっとりとして目を見張り心を奪われてしまうのです。美しいものっていうのはそういう価値がありますよね。美しいものはそしてとても高価です。けれども美術作品であれ建造物であれはたまた宝石であれ、たとえそれらがどれほど素晴らしく美しく高価であれあろうとも、それが物であるものとしての価値である限りエルサレム神殿と同じ運命をたどります。素晴らしい建造物の美しさに心を奪われてしまう私たちですが、イエスはそうではなかった、心を奪われていなかったことに気づかされるのであります。美しいものに感動して綺麗だなこう思うと、それに憧れ見てみたい、実物を見てみたい、触ってみたい、できることなら手に入れたい、そういうふうに思う私たちに向かってイエス様は、あなた方そんなことをしても無意味だからよしなさい、そんなふうに言っているわけではございません。むしろ美しいものに触れたときに感動があり心躍るという体験があるから私たちは生きているということが分かりますし、そうした体験が生きる喜びでもありますから、心躍る体験は私たちを元気にしてくれるんです。ただ心を奪われてしまうとするならば、これが行き過ぎないように注意をしたいものですよね。心を奪われてそれに全てを注ぎ込むなんていうことになると、それこそ生活に影響が出てまいります。よく言う病みつきだとかほとんど病気なんていう言い方をする程度だったらまだいいのかもしれませんけれども、それがさらに高じていって依存なんていうレベルに達してしまうと大変なことであります。 この世の素晴らしいものに心を奪われてしまってはいけません。それとは異なる誠に尊いものがあるんですよ。そういうことを今日私たちはこのイエス様の冷淡な冷たい言葉から聞いています。それは崩れない壊れない誠の価値です。イエス様の冷ややかな言葉ですけれども、実はこれもまた神様の国を私たちに指し示してくれている言葉なんです。この世の物事に心を奪われてしまう弟子たち、そして私たちをもう一度神の国へと呼び戻してくれる、そういうためにイエス様はこの言葉を語り、冷や水を浴びせたのでありました。弟子たちこう思ったんじゃないでしょうか。そのとイエス様も一緒に感動してほしいな、喜んでくれたらいいのに、なんて素晴らしい建物でしょうかと言ったら、イエス様も神殿を一緒に見上げて、本当に綺麗だね、美しいね、僕もそう思うよみたいに感嘆して感動してほしいところでありますが、まあこの時イエス様はそうじゃなかった。イエス様はそういう人じゃありませんよと言ってしまえば元も子もないんですけれど、私はそうは思わない。だってイエス様は子供が大好きで、ユーモアがあって、時々突拍子もないようなお話をして人をびっくりさせるようなタイプの男でありました。ですからおそらく普段は弟子たちと会話する時も楽しくワイワイガヤガヤ談笑をすることが多かったんだと思うんですが、それもですね、皆さんもそうだと思いますけど、時と場合によります。この冷淡な言葉はこの時の主イエスがその心の中に潜んでいる苦しくて辛くて痛ましい感情がつい溢れ出てしまったように私には思えるのです。イエス様はこの時すでに覚悟ができていました。聖なる都エルサレムで神様から託されたミッション、自分が果たすべき役割をやりきるんだという覚悟でございます。この時のイエスはもう死を覚悟して生きていたんです。軽妙な会話を弟子たちと楽しむという心境にはなれなかったのでありましょう。で、3節を見るとですね、こういう言葉が載ってたんです。イエスがオリーブ山で神殿の方を向いて座っておられる。その姿を思い起こしてみてください。イエス様は神殿をゆっくり座って眺めているんです。私はこの時はイエス様の目にも神殿って美しいな、きっとそう思ったんではないかと思うんですね。ここを読むとそう思います。オリーブ山までやってきて、まあ、休憩することになったんでしょうか。イエス様が腰を下ろしてですね、エルサレム神殿をじーっとこう見つめているんですよ。ところがこの時弟子たちの心境はどうだったかというとですね、先ほど言われたイエス様の言葉がね、引っかかってたんです。頭から聞いてない。だからこの場面ではですね、イエス様の心と弟子たちがひっくり返っちゃうんですね。イエス様は神殿の美しさに見入って、弟子たちは不安に駆られてしまったんです。 こうあります。ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かに尋ねた。おっしゃってください、そのことはいつ起こるんですか。またそのことがすべて実現するときにはどんな印があるんですか。この時のイエス様の心の内を弟子たちは知る由もなく、それよりも自分たちの身に起こることの方が気になってるんです。そしてここから話題は世の終わりへの印へと移っていきました。神の宮エルサレム神殿が崩れ去る。これはユダヤ人にとってありえないことでした。あってはならないことです。それをイエス様がこともなげにボロボロに崩れるよとこう言ったのですから、弟子たちが気にならないはずがない。世の終わりはいつ来るのか。いつの時代でもそのことを人は思い巡らしました。そう思わざるを得ないような世の中をかき乱す混乱させる出来事が歴史の中ではたびたび繰り返されたからであります。新型コロナウイルスもそうした兆候の一つなどという話題もネット上では出ています。イエス様が弟子たちにその時真っ先に言った一言に注目したいですね。人に惑わされないように気をつけなさい。現代ならさしずめ、ネット上の情報に惑わされないように気をつけなさい。私はこういうふうに言い換えたいと思います。イエス様は言いました。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり飢饉が起こる。どうでしょうか。ああ、確かにこれはどれも現代に当てはまっているんではないか。実際そうした現実が世界のあちこちで起きていることを私たちは知っています。このままでは地球は危ないという危機意識は今やもう誰もが持っております。だからこそ何とかしなければならないと世界が今声を上げ始めています。 COP26 は会期が延長されて、会期が延長されるなんて異例ですよね。ようやく合意にたどり着いたというニュースを今朝私は見ましたけど、先日私たちが教会で学んだ SDGs、 この呼びかけもそうした人類の危機意識の表れ、そういうふうに言えます。そのことがいつ起こるんですかと気にするよりも、そうなっていかないように私たちが暮らしを考え直すときに来ている、そのことは確かですよね。もう少し具体的には、私たち一人一人が私たちのレベルで SDGs を実践していきましょうということであります。今朝の朝の NHK のニュースでもプラスチックごみを減らすためにもう企業が動き出しています。ペットボトルをなくすために動き出しています。より良い暮らしのために新しい生き方を始めるということであります。最後にイエス様は言いました。これらは生みの苦しみの始まりである。生みの苦しみ、これは世界共通の言葉であります。新しい命が誕生する時の陣痛という痛みに例えているようであります。イエス様は今これ弟子たちに言っているんです。現代の私たちに言っているわけではありません。 なぜかというと、このあとイエスは十字架という苦しみと痛みへと向かっていくからです。イエスの言葉通り、民は民に対立して、それは起こりました。確かに十字架は生みの苦しみだったのです。そしてここから新しい命が生まれました。主イエスの復活という新しい命です。イエス様の復活は十字架という苦しみから始まりました。苦しみで終わらないのです。いつもそこから新しい命が始まるのです。お祈りしましょう。愛する神様、歴史の中で繰り返された私たちを、私たちの心を苛む出来事けれども、それで全ては終わりません。いつもそこからまた新しい命が生まれ、そして私たちは生きることを始めてまいります。どうかこのような私たちの歩みを、あなたから与えられた命を大切にしながら生きていくことができますようにお導きください。救い主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。